ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。世間が広うなっていくと同時に自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。一人我が道を行くと。その道、どういう道なのでしょうかね。あれは芭蕉の句ですか。行く人もなし、この道を行く人もなし、秋の暮れでしたかね。確か芭蕉さんはそう歌われたと思うのですが、師匠はそれを少し変えておられるような感じですね。確か芭蕉さんは行く人もなしじゃなかったかと思うのですが、師匠はこの道を来る人もなし、秋の暮れと、歌われたというのか、もじられたというのか、師匠の大坪宗一郎氏のそのご心境を表されたのだと思います。この道を来る人もなし、秋の暮れ。これは師匠の、お歌というのでしょうか。妙性というのでしょうか。いわば師匠が歩かれた道、それは哀楽年と称されるわけですが、その哀楽年と称されるこの道、ここに道があるのに、それを来る人が後についてくる人がいないというような、ある意味師匠のお嘆きの一句であろうと思いますね。この道を来る人もなし、秋の暮れと。師匠の目にかなったというのでしょうかね。その道を、その身から打ち込んで歩いてくる人がなかなかいないというわけですね。確かに分かったと。頭で分かったという人はおられましょうし、師匠が語られたことを、同じようなことを、私もそうですけれども、いわゆる何と言いましょうか、聞き捨てに、その聞きかじりというのですかね、何と言いますかね、その聞いた通りをそのままオウム返しに話すというのですか、自分の実証もせずに、ただ聞いたことをそのまま話す。これでは師匠は本当は喜ばれないわけですね。それでも、その師匠が教えられることを伝えていくということにおいては、文字座というのでしょうか、を伝えるということにおいては、ある、お役に立っていることに違いはないのですけれども、本当の意味において師匠が願われるこの道を歩いてきて、そしてそこにまた師匠と同じようなおかげをいただいていくということをもって、師匠の御教えを伝える、表すというのでしょうかね。そういうものが少ないと、正直言ってほとんどいないということなのでしょうね。ですから師匠が歩かれた道を歩かせていただくということが、やはりどうでも修行生といいましょうかね、弟子である私どもに願われることの一つなのですが、一つというかそれが全部かもしれませんね。 師匠が願われる、師匠がたどられた道を歩いてきてくれと。ではその師匠がたどられた道というのはどういう道なのか。これは師匠がそれこそ私にかけられた神様の願いが成就しますようにと願いを変えられて、それまではもう自分の願いが成就しますように、そのための信心、その自分の願い事が叶うための和行荒行であったわけですけれども、そこからそれら一切合切をまあ金繰り捨ててという表現をされますが、いわゆる金繰り捨てて、これからはもう神様の願いが成就する、そのことのためにまあ何と言いましょうかね、一切がある、一切を受けさせていただきますという姿勢の中から、そういう信心を貫かれて分からされたことが、神様が師匠の心の中にそれこそさまざまな成り行きを通して、出来事を通して、天の心を、地の心を、日月の心を育ててくださったということに、まあ本然と気づかされる、気づかれるわけですね。ですから師匠の中で道を歩くということ、この道を通るということ、神様が通してくださったということは、師匠の心の中に、地の心、すなわち泥の心ですね、を身につけさせてくださった、天の心を与えてやまぬ、麗しの心と言われるその天の心を身につけさせてくださった、育ててくださった、ということ、そのことこそが道を歩いていく、ということなのではないでしょうかね。ただ師匠が教えてくださること、そのことをまあマスターする、マスターするというのも二つの使い方をしておられますが、一つは勉強するということですね。そして頭の中でアイザック・レントは師匠が教えられたことはこうだと分かるということ、しかしそのことが分かっただけでは道を歩いているということではありませんからね。分かって、そしてそこからその道を歩く、実際に行じてみる、歩くということですね。頭で分かり、心で練り、体で行じると教えてくださるように、身をもってその教えを守り行じるということがいるわけですが、そしてそこに何がいただけれるか、心がそれこそ豊かになっておった、大きくなっておったということに気づかされるということですね。この自分の心を広く大きくしていくことであると、問題が起こる、それはあなたの、私の心が小さいからだと。心が小さいから問題が問題になっているんだと。心が大きな心になれば、その問題は問題ではなくなる。と、あるご信者さんに常にそのことをおっしゃっておられたということですが、大きくなることだよと。もう一回り大きくなることだよと。私どもの心がそれこそ限りなく大きくなる、そこに限りなく大きなおかげもいただけると教えてくださいますね。豊かな心になる、そこに豊かなおかげもついてくる。このおかげは人間、私どもが生身の肉体を持つ人間としての、まあいわゆるご利益信心的なおかげの内容も含まれていると思いますね。ただ軍人、聖人君子ですか、精神だけがそれこそ ボロは着てても心は錦ではありませんけれども、その心だけが育っていけばよいというのではない。人間、生身を持つ人間としてこの世に生を受けているわけですから、生身を持つ人間としてのおかげもやはり授けようというのが神様のお心だというわけですね。なるほど。ボールがあります。そこに明かりを照らすと影が映ります。ピンポン玉を映すとピンポン玉の大きさの影ができる。野球のボールなら野球のボールの影ができる。それこそサッカーであったりバスケットボールであったりバレーボールであったり、大きなボールにはそこに大きな影が映る。私どもがいただくいわゆるおかげというものも、その私どものボールといいましょうかね、私どもの心次第だ。心が大きくなればそれだけ大きなおかげが映るというわけですね。その私どもが心を大きくする、どうやったら心が大きくなるか、そのことの第一と言いましょうか、それが泥の心であるわけですね。師匠が教えてくださる、また昨日いただきます、人間の目的は何かと。人間の目的は天地日月の心にあると。そのこの世に人間が生を受けた、それは天地日月の心を育てていくことにある。師匠が新人の稽古をさせていく中に、神様が師匠の天の心を、地の心を、日月の心を育ててくださっている、育ててくださったということに本然と気づかされたと言われる、その天の心、地の心、日月の心、中でも私どもがおかげをいただいていく、そのおかげが移る、それは私どもの心がの大きさにあるわけですから、その私どもの心のを育てる、まずはその地の心、いわゆる大地の心、泥の心ですね。この師匠が教えてくださるその心、どういう心を育てるか、まず第一は泥の心だと。まあ世間では水の心と言われるようなこともありますね。水はそれこそ方圓の器に従うと。丸い器には丸くなり、四角の器には四角になる。まあ何と言いましょうかね、素直というのでしょうかね、そういう例えとして水の心と言われるようなこともありますが、師匠が教えてくださるのはその水の心もの内容も含んでいると思いますが、泥の心だと教えてくださいますね。泥はそれこそ今はありませんでしょうけど、昔はその畑などの肥やしに糞尿を使っておりましたね。今の人はご存じないでしょうね。昔はその学校に行って、小学校なんか歩いて行っておりますと、その途中にまあ何と言いましょうかね、おしっこをためた亀のようなものが畑に置いてあったりしましたね。そこからまあ汲み取って肥やしにするわけですね。その糞尿が田畑の肥やしになるわけです。田畑というかまあ主に畑ですね。田んぼにはかけませんね、畑ですね。畑の肥やしになるわけです。いわゆる落とちの肥やしになるわけです。私どもが汚いもの、嫌なものと思っているようなそのことが、いわゆる畑を肥やす、根肥やしをとなるというわけですね。 どんな落としというものは、どんなに汚いものを振りかけられても、痰や唾を吐きかけられても、糞尿をかけられても、それをただじっと、それこそ黙って収めて、それを自らの肥やしとして、心を、いわゆる大地を肥やしていく、地を肥やしていく。地とは、これは人間で言えば私どもの心ということでしょうからね。その私どもの身の上に降りかかってくる一切、合切、その事柄をただひたすら受けるということによって、肥やしていく、心を肥やしていく。そして心が肥えた暁には、その肥えた心を持って、おいしい果実ですね、果物であったり、お野菜であったり、そういうおいしいものを、需要のあるものを育てる。そしてまた、目で見て美しい花を育てる、木を育てる。そういう樹木を、食物を、植物ですかね、育てる力がその心にできてくるわけですね。ということは、これはやはり私どもの心次第で、まあその上に咲く花といいましょうか、食べ物といいましょうか、果実といいましょうかね、実を育てることができるような心が育ってくるというわけですね。それは私どもの心を育てることによって、その果実といいましょうかね、もう豊かな果実が、おいしい果実が実るようになる。問題は私どもの心をまずは肥やすことだと。その心を肥やす元は何か、黙って収めるということですね。私どもの身の上に起きてくる事柄を黙って収める。そして心を肥やしていく。その心を肥やすというのは、今朝のミニゴリ会にもありますように、いよいよ大きな心になろう、豊かな心になろうという精進ですね。何か人からちょっと言われる、そうすると腹が立つ、これは私どものやはり心が小さいからですね。何か言われると何と言いましょうかね、腹が立ったり、人を責めたり、人のせいにしたりいたしますね。これはやはり私どもの心が小さいからですね。より大きな心になろうという、その大きな心、度量が大きいとか度量が小さいとか言いますね。そのやはり度量の大きな心にならねばならない。そのためには、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄を、それこそ黙って収めて、その事柄によって大きな心を作っていこうという精進がいるわけですね。それが泥の心の精進ということになりますね。まずはこの泥の心を持って、例えば天地日月の心が十全なる心とすれば、八合目までは泥の心で登ることができる。あとの二合は天の心でと教えてくださいますが、まずは泥の心が大切ですね。その泥の心の内容は、やはりまずどんなことを言われても、それをじっと辛抱して受けて受けて受け抜く、黙って収めて受けて受けて受け抜く、それが泥の心だということなのですね。天の心、地の心、日月の心、まずはその受けて受けて受け抜く泥の心の稽古から始めねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。